ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月5日参議院において北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会が行われ、報告に立った加藤拉致問題担当大臣は、全ての拉致被害者の即時帰国に向け全力を尽くしていく旨発言されました。今回はこの加藤大臣の発言をお伝えします。それではお聞きください。
拉致問題担当大臣の加藤勝信でございます。拉致問題をめぐる現状についてご報告申し上げます。北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であると同時に、拉致された方々の貴重な未来、多くの夢を断絶し、家族とのかけがえのない時間を引き裂く人権人道上の由々しき問題であります。北朝鮮が特別調査委員会による調査を開始してから2年以上経過しても、拉致被害者の帰国はおろか帰国に向けた道筋さえ見えていないことは痛恨の極みであります。このような中、北朝鮮は9月に5回目となる核実験を行いました。また今年に入って20発以上もの弾道ミサイルを発射しています。このような暴挙は断じて容認できず、先週国連安全保障理事会は北朝鮮に対する制裁措置を格段に強化する安保理決議を採択し、また我が国は米国及び韓国とも協調の上、さらなる独自の措置を講じることとし、北朝鮮に対する断固たる対応を示したところです。拉致問題は安倍内閣の最重要課題であり、政府の責任において最優先で取り組んでいくべき課題であります。政府としては今後とも対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、今般の一連の対北朝鮮措置をテコとしながら、対話を通じて認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国につながる具体的な動きを引き出すべく、あらゆる施策を講じていくとの決意で当たってまいります。国際社会において北朝鮮の人権状況の改善を求める機運はこれまでになく高まっています。国連においては本年9月人権理事会の決議に基づき、北朝鮮における人権侵害に係る説明責任の問題に取り組む専門家グループが指名され、日本時間の先月16日には我が国及び EU が共同提案した北朝鮮人権状況決議が国連総会第3委員会において採択されました。本年8月に国連北朝鮮人権状況特別報告者に新たに任命されたトマス・オヘア・キンタナ氏が先月来日しましたが、私は同特別報告者と面会し、問題解決に向けた国連との緊密な連携を確認しました。また米国においては9月28日北朝鮮による拉致の疑いのあるデイビッド・スネドン氏の失踪に関する下院決議が可決成立しました。今後も拉致問題の早期解決に向けて米国や韓国などの関係国との連携を強化するとともに、キンタナ特別報告者及び専門家グループの活動に全面的に協力しながら、国連人権プロセスを活用してまいります。 私はこうした観点から12月1日に国連本部で日 EU 豪米韓が共催した北朝鮮の人権状況に関するパネルディスカッションに日本政府を代表して出席しました。私からは拉致問題の深刻さや拉致被害者及びそのご家族の高齢化が進む中で拉致被害者の救出が切迫した課題であることを国際社会に訴えると同時に、すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向け、国連の北朝鮮の人権問題への取り組みと連携した具体的戦略について議論してまいりました。またパン・ギムン国連事務総長や安保理事国各国の政府関係者と面会し、拉致問題を含む北朝鮮の人権状況、核・ミサイルといった北朝鮮をめぐる諸懸案の包括的な解決に向けて有意義な意見交換を行ってまいりました。拉致問題の解決のためには日本国民が心を一つにして、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意思を示すことが肝要であり、拉致問題に関する啓発活動にも力を入れて取り組んでおります。全国各地で集会や映画、舞台芸術を行うとともに啓発セミナーや授業を行っております。本年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間には政府主催行事を開催する予定です。引き続きさまざまな広報啓発活動に取り組んでまいります。また拉致被害者や北朝鮮の人々に対して短波ラジオ放送を配信しております。今年度から聴取される機会を増やすことを目的として周波数を倍増させるとともに送信出力の強化を図ったところです。今後とも拉致被害者への激励や北朝鮮の人々に向けた情報発信の一層の拡充強化を図ってまいります。北朝鮮に残されている拉致被害者の方々の心情や健康状態、そして肉親との再会を切なる思いで待ち続けるご高齢のご家族の心痛を察すると、もはや一刻の猶予も許されません。関係各方面のご意見にしっかりと耳を傾けながら、そしてご家族とその思いを共有しながら、すべての拉致被害者の即時帰国に向け全力を尽くしていく所存です。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。12月19日、南北間の経済格差の拡大について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月15日に韓国の統計庁は北朝鮮主要統計指標というものを発表いたしました。北朝鮮の経済の実態というものを推定するという、そういう作業でありますが、人口で比べてみますと北朝鮮というのは韓国の約半分であると、したがって人口比で言えば南北は1対2ということになるわけでありますが、しかしその他の経済指標というものを比べてみますと、より大きな格差、すなわち北朝鮮小さく韓国が大きいという、その大きな経済格差というものが存在しているわけでありますが、その点をこの12月15日の北朝鮮主要統計指標というものは明らかにしていると言っていいかと思います。例えば名目国民総所得というもので南北を比べますと、北朝鮮は約34兆ウォン程度であるのに対して、韓国は1565兆ウォン程度になるということでありますので、北朝鮮というのは韓国の45分の1ぐらいの国民総所得しか持っていないということになります。また一人当たりで今度は計算してみますと、一人当たりの国民総所得ということになりますと、北朝鮮は約139万ウォンと推定されますし、 韓国は3094万ウォンということになりますので、北朝鮮は韓国の約22分の1の規模でしかないということになります。貿易量を比べてみますと、北朝鮮は約63億ドル、まあ、これ2015年の数字ということでありますが、であったのに対して韓国は約9633億ドルの貿易量を持っておりましたんで、まあ、北朝鮮は韓国の154分の1の貿易量でしかないと、まあ、この格差というものも非常に大きなものであるということがすぐ分かるわけでありますが、比較的格差が小さいものということになりますと、発電電気でありますが、この発電設備容量というものを比べますと、まあ、北朝鮮は743万キロワット、まあ、それに対して韓国は5204万キロワット程度ですので、まあ、北朝鮮南の韓国の約7分の1程度と、格差の中では、まあ、相対的に小さいということになろうかと思います。いずれにせよ国の面積というものを比べてみますと、南北の間にはまあほとんど差がないわけでありまして、むしろ北朝鮮の方が少し大きいということになります。まあ、ただし人口は北朝鮮が韓国の約半分と、北朝鮮2500万程度でありますし、韓国はまあ5000万人ということでありますので、約半分ですが、まあ、それ以外のその経済指標と国民総所得、貿易などを比べると極めて大きな格差が南北間にはあるということが分かりますし、しかもこの格差というのは毎年拡大しているということが問題であるということだと思います。まあ、特にそれは、まあ将来朝鮮半島の統一ということを考えた場合にですね、南北間の経済格差が大きいということが統一を難しくするという点で、問題だということは、まあ、明らかであるかと思います。現在北朝鮮は連邦制による統一というものを主張しております。2016年の5月の党大会、朝鮮労働党の大会から北朝鮮は連邦制統一ということを主張するようになりました。まあ、それまでの高麗民主連邦共和国制による統一というものを放棄して、まあ、それ以前よりも現実的と言っていいかもしれませんが、連邦制統一という言い方に変えたわけですが、まあ、ただこれは南北間に合意している連邦制だという言い方を今北朝鮮はしておりまして、実際は南北間で合意した統一、連邦制の統一というのは存在しません。2000年に南北で合意したのは、北朝鮮の連邦制の非常に低い初期段階とですね、韓国の国家連合共同体の間には共通性があるんで、その共通性で統一を考えようということだけが、まあ、合意されたことであります。まあ、ですから連邦制では合意しておりませんが、まあ、しかし依然性今北朝鮮が主張しているのは南北間の合意したものを基礎にした統一を目指そうとしていると、まあ、それはまあ現在の南北間の異なる制度、政府をそのまま残したままの統一ということでありますが、問題はこれだけ大きな経済格差をそのまま残して一つの統一国家を作るということは基本的にはこれは不可能だというわけで、やはり北朝鮮は経済発展に力を入れなきゃいけない。そのためには核放棄という道を選択しない限り北朝鮮の経済発展は不可能でありますので、今北朝鮮が何をしなければならないかということはこの点からも明確であると言っていいかもしれません。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。 続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は3月18日に開催したふるさとの風潮風共同公開収録で収録した拉致被害者ご家族の中から、拉致被害者増本留美子さんのお姉さんである平野文子さんからのメッセージです。増本留美子さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。それではお聞きください。
増本留美子さん、留美子、元気ですか？姉ちゃんだよ。そちらももうすぐ春ですね。季節を感じることができますか？日本では頼りがないのが元気な証拠と言います。留美子と会えなくなってもう38年になるよね。私たちも毎日留美子のことを思って過ごしてます。一日たりとも忘れたことはないよ。母ちゃんも元気に過ごしてます。88歳の米寿を迎えました。お祝い事は留美子が帰ってから一緒にしようねと言いながら、月日だけがどんどん経っていきました。何より留美子の体のことが心配です。風邪をひいてないですか？痛いところは？ちゃんと食べてる？お医者さんには行けるの？何もわからないから心配でたまりません。胸が張り裂けそうです。今も手紙を書きながら胸が締め付けられます。でも一番つらいのは留美子だから、私たちは頑張れます。どうしてあんなに明るくて素直な私の妹留美子がこんなひどい目に遭わなくてはならないんですか？私が身代わりできたらどんなにと思ったことか。かわいそうで仕方がありません。留美子が耐えてるから私たちも耐えなくてはと思っています。でも母ちゃんには時間がありません。早く日本へ帰ってきてほしい。母ちゃんに一目会ってほしい。その思いでいっぱいです。希望を強く持って日本へ帰れるその日を待っててくださいね。必ず日本で会いましょうね。楽しみにしてます。ふみこ姉ちゃんより。
増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本留美子さんのお姉さん平野文子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、アリスで冬の稲妻をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。アリスで冬の稲妻をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は 日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。